ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、昨日5月5日の子供の日はハッスルしまして、幸福とお金という問題をお話しいたしましたので、今日はちょっと引きましてね、そういう現実的な問題じゃなくて少しこう、考えるって言いますかね、いろいろ見通しを考えるようなことをいたしました。実力主義は不幸になる。そうですね。今から50年ぐらい前まではですね、日本の会社っていうのは日本流だったんですね。要するに終身雇用。大体会社に帰るっつったら一生その会社に働くということがまあ前提だったんですね。もちろん転職はありましたよ。転職はありましたが、まあ基本的にはお世話になりますと。生涯お世話になりますと言って働いて、まあ一生懸命その会社のために働く。まあ会社もその人の従業員って、社員のね、その頃社員って言いましたね。今は社員という言葉はあんまり使えません。これは商法の言葉を使うようになったんで、従業員というふうに言ってますが、まあ社員としてですね、頑張りましてね。その頃はこう、社員旅行とかあったりね、社内で運動会があったりしましたね。まあ終身雇用としての会社の姿でした。年功序列となりましてね、まあ実力に一応少しはよるんですけども、実力よりか、年功を重要にするということで、年を取っていくと少しずつ、給料が上がっていくという、終身雇用、年功序列という方式でしたね。これは商法はあったんですけども、やっぱり日本の伝統的な会社っていうのは、実力主義ではなかったんです。これはある意味で古いとか悪いとか言われますが、決してそんなことなくてですね、人間を中心に見た場合なんですね。何でもですね、人間を中心に見るのと、それから会社とかお金とかそういうのを中心と見るのではですね、180度違うことがあるんですね。例えば教育なんかはそれで非常に重要なんですが、日本国のために人を育てるという教育と、それからその人のために、教育を受けていただくということとは違うんですね。例えば、今ではまだ文部省は、国民は、俺たちの部下だぐらい思っててですね。それで60点以上が合格とか、それから平均点を取るとか、そういう、まあ、受ける人の立場から考えずに、国の立場からこういう人に育てなければいけないということから考えてるわけですね。もしも人から考えますと、受ける人は別にね、算数、理科、社会を平均的にできなくたっていいわけで、平均点取らなくてもいいんですよね。最低点だけ決めとけばいいんですよね。最低点というのは、まあ国際的に言えばね、だいたい引き算ができる。これでも十分ですね。足し算はできる。引き算は四則演算ができるってことですかね。昔で言えば読み書きそろばんができるというぐらいでいいんですね。難しい漢字なんて知らなくてもいい。東洋漢字ぐらい知ってればいい。東洋漢字と引き算、四則演算ができれば、まあ、いいと。あとまあむしろ大切なのはね、社会的なこととか、仕組みとかね。それから自然の原理とか、まあそういうのをもう理解してた方がいいんで、まあ国語と算数の時間を少し減らして、理科社会の時間を少し増やしてね。そして、バランスのいい人間をまず作るってことでしょうね。それでそのうち、算数が得意な子は算数が点数が良くてもいいって。これがまあ、人本位の教育ってことになりますね。会社の従業員もそうなんですね。会社本位で言えば実力のあるものに給料は高くして会社が良くなればいいと考えますが、働く従業員から見れば人生ですからね。ですからその人生が良ければいいんです。人生ってのはやっぱり若い頃は多少貧乏でもですね、年を取ってきたらある程度余裕が出てくるっていう方がいいですから、年功序列ってのは非常にいいわけですね。毎年毎年少しずつでも給料が上がって、まあ30歳の時よりか50歳の時の方が、まあ、ゆっくり生活できる。まあ子供の教育負担なんかもありますしね。まあそういうような考え方でした。したがって、終身雇用、年功序列ってのはそれと悪くないわけですね。ところが、実力主義の方、おかしいじゃないかと、いうことになって実力主義になったわけですね。それで実力によって点数をつける。給料が決まる。それで、日本人はね、ここがちょっと日本人の悪いところなんですけど、うっかりそれ乗っちゃうんですよ。あ、そうだ。実力主義がいいんだ。だけど私なんかは違うんですね。実力のある人と実力のない人で、給料はそんな変えなくていいんじゃないかと思うんですね。だって人間はですね、食べるとか、 着るとか住む、まあ衣食住ですね。食べる、着る、住むで、どうして人によって実力のある人は美味しいものを食べて、実力のない人はまずいものを食べるっていうのが本当に原理なんですかね。僕は、実力のある人も実力のない人も食べるもの一緒でいいと思うんですよ。それから着るものもね、別に実力によっていいものを着なくていいと思ってるんですよ。まあ、住みかぐらいはちょっとね、差がつけた方が、まあ、人間が働く、こう、意欲が湧くっていうぐらいな感じですかね。それもまあ、平等でもいいと思ってるんですよ。実力主義ってのは、行為の方にしたらいいんですね。例えば、科学者は、やっぱり科学ができる人は科学者だった方がいいんですよ。今、政治家なんてのはみんなお金のための政治家ですから、そうじゃなくてね。お金のための政治じゃなくて、本当に政治が好きな人が、やりたいっていう人が政治をやる。科学とかそういう勉強したいっていう人が学者をやる。スポーツしたいってことはスポーツマンになる。そういう方がいいんですね。と僕は思うんですよ。だから、その人の力とか個性に合わせて、職業とかポジションは変えると。給料はほとんど同じと。まあ差がついてもね、2倍以内っていう感じでしょうね。そして少し実力のある人が少し給料は高い。そうするとまあ人間っていうのはやっぱりどうしてもモチベーションっていうかやる気が必要ですからね。ちょっとまあいい生活ができるようになる。ということで、まあ一般の人が年に500万なら、優れた学者とか首相とか大会社の社長さんが1000万ぐらいっていうのはいいんでしょうね。もう少し日本全体の収入が良くなれば、一般の人が1000万。それからちょっと力があって首相になったり、大臣になったり、大学の教授だったり、大会社の社長だったりしたら2000万というくらいがいいんじゃないですかね。今どのくらいになりますかね、そういう計算をしてみると。まあ、人口がどのくらいかによりますけどね、GDP が500兆円で、それで、まあ大体1億人としますとね、まあ、1人平均500万になりますので、まあ、一般の人は500万、優れた人が1000万くらいでいいんじゃないでしょうかね。私そう思うんですよ。ということは、実力主義で給料を決めるということが僕は間違ってんじゃないかと思うんですね。ここの言い方をすればですね、最大多数の最大幸福という点で言えば年功序列終身雇用だと思うんですよ。やっぱり終身雇用じゃなくてもいいですけどね。転職はできてもいいけども、そもそも年功序列であって、あまり実力に関係なくね、会社に長く勤めれば、てか年を取ってれば年でもいいですね。もう20歳はいくら。30歳はいくらっていう標準を決めておいてもいいですね。それでまあ、あまり仕事しないとかサボってる人はなんとなく周りからいて居づらいとかね。いい職に就けないとか。やっぱり人間はね、お金だけじゃありませんよ。人生で自分が有意義だと思う仕事ができるってことが非常に大切ですから。人間はむしろお金よりか自分の人生の時間を自分がこういうことをしたいなと思うことをする。例えば私でしたら、やっぱり物理を勉強したり、まあ歴史を勉強したり、それを考えたり、本を書いたりするのは好きなんですからね。それやると。それから体を動かした方がいいっていう人も立派なんですよ、もちろん。その人はそれでやる。電車の運転手が好きな人もいれば、子供を育てるのが好きなお母さんもいる。いっぱいいると、いろんな人が。それぞれの人が、それぞれ自分の夢を叶えてね。そして人生を送るっていう方が僕はいいんじゃないかと。実力主義っていうのはね、少数の人が金をもらって、今のアメリカと一緒ですよ。今アメリカね、上位 0.1% の人が、はいって言ったら変なんですけど、ほとんどの 90% のアメリカ人の全部の資産と同じぐらい持ってるんですよ。だから、言ってみれば1000倍も格差がついちゃってるんですね。トップクラスと、まあ、普通の人っていうのが。それはもうすごくやりすぎでですね。しかし、ここにおいて私が、こう、危惧するのは、日本人はね、いや、実力主義って言うと、それがすぐいいって言うと飛びついちゃうんですよ。まあ今で言えばジェンダーフリーとかね、そういうのに飛びついちゃうんです。考えないで。そこでもう一個考えて、彼らが言うのはちょっとおかしいんじゃないかなと。いや、どっちだっていいんですよ。どっちでもいいけども。実力主義で、最終的に実力主義になっても、最終的に年功序列になっても、それは構わないんですけど、一旦そこで立ち止まってですね、本質的には、何がいいんかっていうことですね。昨日、一昨日と他の人と一緒だったんですが、少子化はいいことなんだってことを私が言いましてね、その理由を説明したら、それを聞いた人が、あ、確かにそうですね、と。少子化が悪いって言われるから、そのまま少子化が悪いと思ってたけども、ちょっと考えれば、ちょっとだと5分ぐらいですよ。5分ぐらい考えれば、少子化の方がいいとも思いますねって言いましたね。 まあ5分ぐらいちょっと立ち止まって考えることが日本人にも必要ではないかと、私はそう思います。